張光琳、新見南吉。奉天大戦争の数日前のある夜半のことでした。我がある部隊の大隊長、青木少佐は、畑の中に立っている保証を見回って歩きました。保証は命ぜられた地点に石のように突っ立って、厳しい寒さと眠さを我慢しながら警備についているのでした。第三保証、異常はないか。少佐は小さく声をかけました。
は、異常ありません。
保証の返事があたりの空気に低く小玉をしました。少佐はまた歩き出しました。頭の上で小さな星が一つ、かすかに瞬いています。少佐はその光を仰ぎながら、足音を盗んで歩き続けました。もう少し行くと、次の保証の影が見えようと思われるところで、少佐はどかりと足を踏み外して、凍った土くれをかぶりながら、ガタガタガタドスンと、深い穴の中に落ち込みました。不意を食った少佐はしばらく穴の底でぼんやりしていましたが、あたりの闇に目も慣れ、気も落ち着いてくると、穴の中の様子がうすうすわかってきました。それは4メートル以上の深さで、底の方が広がっている水の枯れた古井戸だったのです。少佐は声を出して保証を呼ぼうとしましたが、待て待て、深い井戸の中のことだから、保証のいるところまで声が通るかどうかわからない。それにもし、ロシアの石膏に聞きつけられたら、むざむざと殺されるに決まっている。と思い返し、そのまま黙って腰を下ろしました。明日の朝になったら、誰かが探し当てて引き上げてくれるだろうと考えながら、丸い井戸の口で仕切られた星空を見つめていました。そのうちに井戸の中が案外暖かなので、うとうとと眠り出しました。ふと目覚めた時はもう夜が明けていました。少佐はうーんとあくびをしながら、赤く輝いた空を見上げた後、ちょ、どうしたらいいかな、と心の中でつぶやきました。間もなく、朝焼けで赤かった空はコバルト色になり、やがて濃い水色に変わっていきました。少佐は誰か探し出してくれないものかと待ちあぐんでいましたが、誰もここに井戸があることにさえ気がつかないらしい気配です。上を見ると、長いのや短いのや、いろいろの形をした切れ切れの雲が、後から後からと白く通っていく霧です。とうとうお昼近くになりました。青木少佐は腹も減り、喉が渇いてきました。とてもじれったくなって、大声で「おーいおーい」と幾度も怒鳴ってみました。しかし自分の声が壁に響くだけで、誰も返事をしてくれるものはありません。少佐は仕方なく無駄だとは知りながら、何度も何度も井戸の口から下がったつる草の端に飛びつこうとしました。やがて、ああ、と疲れ果てて、ぺったりと井戸の底に座り込んでしまいました。そのうちにとうとう日が暮れて、寒い宵闇が迫ってきました。夕べの小さな星が同じところで寂しく光っています。俺は、このまま死んでしまうかもしれないぞ。と、少佐はふとこんなことを考えました。自分は今さら死を恐れはしない。 しかし、戦争に加わっていながら、こんな古井戸の中でのたれ死にをするのは、いかにも忌々しい。死ぬなら敵の弾に当たって華々しく死にたいなぁ、とこうも思いました。間もなく少佐は疲れと空腹のために眠りに陥りました。それは眠りといえば眠りでしたが、ほとんど気絶したも同じようなものでした。それから幾時間経ったでしょう。少佐の耳にふと人の声が聞こえてきました。しかし少佐はまだ半分うとうとしてはっきり目覚めることができませんでした。はは、地獄から鬼が迎えに来たのかな。少佐はそんなことを夢のように考えていました。すると耳元の人声がだんだんはっきりしてきました。しっかりなさい、と品語で言います。少佐は品語を少しは知っていました。その言葉でびっくりして目を開きました。気がつきましたか、助けてあげます、とそばに立っていた男がこう言って抱き起こしてくれました。ありがとう、ありがとう、と少佐は答えようとしましたが、喉がこわばって声が出ません。男は井戸の口から吊り下げた縄の端で少佐の胴体を縛っておいて、自分が先にその縄につかまって上がり、それから縄をたぐって少佐を井戸の外へ引き上げました。少佐はギラギラした昼の天地が目に入ると一緒に、ああ、助かったと思いましたが、そのまままた気を失ってしまいました。